ちょっとそこに大切な友達の風明さんがいるってことを気づいたので、お祈りしたいと思って始めたいと思います。お祈りしましょう。神様、あなたは、本当に人を救う人です。傷を癒す人です。あなたには何でもできます。今日は風明さんが礼拝に来てますけど、これから本格的な、がんの治療をやりますけど、彼が絶対に、治りますこと、神様の栄光を表すことをお祈りします。苦しい、治療になると思いますけど、どうか力を与えてください。みんなで祈って、神様の栄光を見たいと思います。同時に、仙台の竹本健二さんも、がんと戦っています。彼の、体もどうか奇跡的に、治りますことをお祈りします。その他多くの、方々が、病気を患ったりとか、なかなか教会に足を運べない人もいますけど、どうか神様の栄光となることをお祈りします。体にいろいろあったとしても、心が常に神様と共に、つながっていくことができますことをお祈りします。愛するイエスキリストの御名でとなします。アーメン。アーメン。ありがとうございます。はい。私も2週間、アメリカに行ってたので、タクト君じゃないんですけど、日本語が、イングリッシュになってたら申し訳ないです。で、実は風明さんに昨日 LINE 送らなかったんですけど、一つ実は2人で話し合っていることで、もう絶対に何が何でも良くなると私は確信してるし、良くならないと、ちょっと困ることがあって、ちょっとだけ私はゴルフもうちょっと上手くなりたいっていう思いがあります。一つ目標は、彼が治療終わって完全に完治したときに、一緒にゴルフ場に出かけて、で、風明さんからナイスバーディーって言われることが目標です。私はゴルフが下手なので、なんとまぐれで今まで2回だけ風明さんにナイスバーディーと言わせました。これはもうまぐれとしか言わせないので、なんと、私もその目標すごくあるんですけど、一つ、アメリカで買い物してたら、なんとそこに、個人的なことなんですけど、すごく祝福を感じまして、私はあるスポーツ用品ブランドにハマっていまして、ご存じじゃない方は多いと思うんですけど、なんと、すごい安売り店で、私ぴったりのそのブランドのなんとゴルフシューズがありました。早速手が出て、風明さんと次ゴルフ行くときに、披露しようかなと思っていますので、ぜひ続けて、お祈りしていただきたいと思います。はい。久しぶりになりましたけど、8月はいろんな素晴らしいことがありまして、過去数週間マレーシアの会議についてのお話がたくさんありました。ちょっとそれについても説明させていただきたいと思います。実はこの数年間、私たちの、国際キリストの教会です、世界中のリーダーたちが、いろいろ話し合って、どうやったらもっと、助け合うことができるんだ、どうやったらもっと私たちの教会が成長できるのか、結構低迷している部分が多く、うまくいってない部分も多く、そういう話し合いがあった中で、おそらく去年、アジアの、伝道者たちが話し合ったことは、おそらく国際的な交わりっていうことは非常に嬉しいことなんですけど、現実的に考えると近場で助け合うことが理にかなってるんじゃないかっていうことです。私たち日本の教会は、シーリージョンという、シンガポール、インドネシア、マレーシア、こういうファミリーの中で非常に恵まれた環境で、助け合うことができてとても嬉しく思います。で、この今回は、シーリージョンと、そしてインドの教会、そして香港、中国の教会、そしてフィリピンの教会、これは4つの教会のファミリーという組織になっているんですけど、この4つの教会が力を合わせて、まず最初にリーダーシップの会議、その後シングルの会議、そしてシングルの会議と同時に中国を話すチャイニーズのコンフェレンス、3つのコンフェレンスをマレーシアで開催することができました。そして、本当に私は特にリーダーシップコンフェレンスに参加してたんですけど、とても励まされました。とても美しい光景だと思いました。それぞれ、世の中ではかつては戦争があったりとか、それは、いろいろ、摩擦があったりとかする国同士の人たち、やっぱりキリストの弟子として本当に一つになっていました。普段あんまり交わりがない4つの教会のファミリーが一つになって協力し合って、そこには謙虚さがあり、恵みがあり、喜びがあり、お互いから学び合う、脆弱に正直に、いいことばっかりではなく、うまくいってないこと、弱さも分かち合って助け合うっていう、本当にそれこそこれが本来の教会の姿だと思うような、私はそういう感動をもらいました。本当にとても感謝しています。 まあ、その中で、まあ、日本人勢がすごく大活躍でとても誇りに思います。シングルコンフレンスでは、竹本牧師がメインレッスンをやり、クラスでは、彩子さん、そして翔平さん、今回、新井浩さんが、海外のデビューもありました。なんと、スタッフではない、高奈真美さんもクラスも教えて、素晴らしかったと思います。そしてその前にペナングの教会で翔平さん、みのりさんが説教、生産式それぞれシェアできて、本当に素晴らしかったと思います。でもう一つ、その一致するっていうことだけではなくて、私たちは次世代を育てていくっていうことを話しました。先ほど、陽介さんが私が26歳って、ね、みんな大歓声で、おそらくここの場で私が、50歳ですって誰も拍手してくれないと思いますので、ちょっと悲しいな私も、はい、まあ皆さんも毎年毎年恒例、それは別に悪いことじゃないと思うんですけど、常に次世代、新しい人、若いリーダー、まあ、そういうことも意識して、今回、まあ、ベテランの人も、使えることもあり、多くの、初めての人も、話すことができて素晴らしかったかなと思っています。はい。で、その後、私は8月、本当に日本に行く機会が少なくて、実は2週間、アメリカに、行ってました。本気で英語になってしまいますので申し訳ないです。もう一つちょっと申し訳ないです、時差ボケなので説教中居眠りしてしまったら大丈夫です。心筋梗塞じゃなくて多分居眠りだと思います。おそらく今夜寝る時間です。はい。結構時差ボケって苦しいです。もう昨日眠くて眠くてしょうがなくて寝ちゃって、私は今朝多分みんなよりも早かった2時半に起きました。ちょっと説教の準備が終わってなかったので早めに教会に行こうと思って5時ぐらいに来ました。朝の5時の教会っていいんですよ、なんか静かで誰もない。したあれ、もう電気のつけっぱなし誰だと思ったらいたんですよ、朝の5時。はい。朝早くイエスのように、日が昇る前に、大地君と陽介君が一生懸命、献金の話を準備してました。今回、私アメリカに行ったのはいろいろ、まあ、教会間のつながりを強めていきたいと思っています。私たちは特別にまずツーソンの教会とコネクションがありまして、ツーソンに1週間行くことができまして、去年、ツーソンのために特別な献金も、行うことができて非常にそれは、本当に助かっています。でその前に2週間前は金曜日から私はサンフランシスコの教会に、いましたけど、私は32年前そこの教会で、バプテスムを受けました。で実際にはこの数年間その教会間的になかなかつながりがないということもあったので、まあ、ぜひ行ってみたいということで、もう一つそこであったことは、私の大学、これがサンフランシスコの教会で、最後の日3000人の礼拝がありました。今回息子もアメリカに行きたいということで、じゃあ英語の練習するという条件で連れてきました。彼が初めてこれほど大きな礼拝を見ることができました。でこれはディックさんといってロスの長老なんですけど、彼も私の大学の先輩です。まあ、彼が働きかけてぜひみんなで集まりましょうということで、おそらく、60人以上の、私の昔の大学ミニの人が集まりました。おそらくみんな、年を老けて、髪の毛の数が少なかったりその他いろいろあったんですけど、まあ、そこにロブさんも、いて、たくさんシェアしました。実は80年代後半90年代アジアだけじゃなくてロシアとかまたはアメリカ中世界中に数十名の人がミッションチームに行ったりフルタイムに行きました。とても素晴らしい時期でありました。この兄弟はデレックって言ったんですけど、とても彼と会って励まされました。私が卒業するために半年だけ戻った時に彼は私のゾーンにいました。私はあんまりいいゾーンリーダーじゃなかったです。でも彼が言ってくれたのは、いや君がすごく助けてくれたんだって、あそうだったっけ、よく覚えてないなと思って、おそらくゾーンリーダーの私が彼をものすごくチャレンジしたそうです。君はもっとできるんだっつって、で彼は僕と同じぐらい身長なんですよねみんなこんなでっかいんですけど、ちょっと本当に目と目を合わせて話した。私は大学卒業してすぐ日本に帰ってきてフルタイムになりました。ただなんと卒業してその足でポートランドの教会ミッションチームに出かけました。そのミッションチームのリーダーはロブさんでした。でそこでその後もう一つのミッションチームを経験して今サンフランシスコの校長先生として勤めています。まあ、こういう懐かしい写真、これは1987年ですけど、私たちの一つのキャンパスミニストリーでおそらく100人以上がいます。
게
私が背が低いので前の列です。これが私です。はい。そして、ここにこれロブです。ロブさん。いえ、ロブさんが当時のスーパースターですね。数多くの、素晴らしい恵みがありました。その後、サンフランシスコに行って、まあ、もう一つはサンフランシスコの教会はスペシャルニーズの、まあ、お子様ですね。その家族のサポートの面でも非常に、素晴らしい働きがあるので、それもすごく学んでいきたいと思って、これからどんどん学んでいきたいと思いました。でサンフランシスコ終わってちょっと私の大学観光して、1週間アリゾナに行きました。はい。でアメリカは大学が9月、まあ、8月の終わりに始まったばかりで、ちょうど学生がいっぱいで、1年生いっぱいで、みんなそのクラブ活動の勧誘の時期なので、伝道として最適な時期です。これが、教会のキャンパスミニストリーのテントです。ここが伝道本部です。トゥーソンキリストの教会のね、書いてます。 Is Jesus Lord。 はい。でそこで、アメリカの伝道されちょっと日本と違います。ロブさんが言ってるのは、まあ、教会に誘うだけじゃなくて福音を述べてたらじゃ何か施したいってことで、アリゾナは、カラッとしてるんですよ。暑いです。40度近くです。なので人が水乾いたりとか、喉乾いたりとかで、何をしてるかっていうと、かき氷みたいな、なんかシャーベットみたいなの配ります。イージーって言うんですよ。で人が歩いた時にイージーフリーイージーって言うんですよ。で寄ってきて取ってくれたら、で取ったら必ず招待状をもらうっていう、そういう約束でいました。はい。こちらの方が今ロブさんの、キャンパスのグループで、ジェームさんも卒業してこれから就職なんですけど、この兄弟が、イマリーって言って、ロサンゼルスの教会から、彼は今キャンパスのインターンになりました。おそらく日本の教会からサポートがあることによって、彼ともう一人の姉妹がロブたちのサポートとして、来ることができて、結構難しい2年間あったんですけど、今年はかなり教会が成長していて、キャンパスが非常に爆発しています。ジェームス君と一緒に車に乗って、フィニックスってところに行って、野球試合に行って、まあ、ある、まあ、皆さんがよく知らないと思う日本人の活躍を見に行きました。それはどうでもいいです。はい。アメリカの伝道結構楽しかったです。はい。じゃあちょっと、サンプルで見せます。ちょっとうちの息子も頑張りました。初めてのイングリッシュ伝道で非常に嬉しかったのは、まあこういう誘ってる感じなんですけど、一人の方は、いや行くよって言って、本当って言って、いや行くよって、本当に行くって言って、で本当に来てくれたんですよ。なのでそれは非常に嬉しかったです。はい。そしてあのフィニックス野球終わった後、最近私はボブさんという長老と関係を作っていて、後々、まあ、日本にも長老を育てたいと思うことで、本当に素晴らしい方で、2日間本当に我々を、本当にもてなしてくださいました。彼は今山の上に別荘を作って、そこを1日、見に行きました。はい。そして、まあ、皆さんご存知だと思います。数週間前に、奥さんを亡くされたあのアルさんですね。あのアルさんも一緒に日帰りの旅行に行って、アオさんはなんと雷が好きだそうです。どういうことか分かんないですけど、やっぱロサンゼルスとかアリゾナって雨が降んないんですよ。なのでずっとドライで全然雨がないところで、なんか雷を見ると燃えるそうで、でこれアリゾナなんですけど、すっごい山の上なんですけど、恐ろしい雷でした。でランチ食べて、 あと1分ぐらいで来るぞって言ったら、本当に目の前にペペペペペペみたいな雷で、で青がすごいのニコニコして、ああ本当にこれは良かったなと思ってまして、まあ、素晴らしい交わりできました。まあ、でハイライトはあの説教でした。私は土曜日説教、あ日曜日説教させることができて、あの日本の教会 あの今回は World Changer ですね。あの世界を変える人々になりましょうというテーマで、日本でも世界を変えている素晴らしい弟子がいます。はい。吉江信夫、はい、西翔子、そして小俣千佳、はい、を紹介しました。なのであのトゥーソンに行ったらみんな有名人になっています。まあこのような形で、本当にここで頑張っている、兄弟姉妹たちも向こうの教会のインスピレーションになっています。トゥーソンの礼拝は素晴らしかった。ちょっとここに写真がないんですけど、実は私が説教した分、ロブさんがギターを弾いていました。あ、自分は恵まれてるかなと思って、やっぱりこれだけの規模の教会だと、もうバンドがねいるんですよね。私バンドやらなくていいです。まあ、正直で私はバンドに募集しても役に立たないです。6年間 トロンボン吹いたことがあるんですけど、そんなのいらないですよね、はい、歌も下手だし、ダンスはもっとひどいので。でもやっぱり100人ぐらいの教会だと全部やんなきゃいけないわけですね。あ、ロバ偉いなと思いました、はい、素晴らしい礼拝で、で今回のハイライトは、まあ、一つ夢が叶えられて、息子に、生産式をやる機会を与えてくださいました。うちの息子は初めてセカンドラングエージのイングリッシュで、生産式をシェアするということで、まあ、ポロッと言いました。どうやってみるって言って、あの英語無理だったらいいよ、日本語でやって、ジェームス君でもあのやってもらって、いや英語の勉強だからやりますと、本人が心よく頑張ってください。かなり準備してかなり頑張って、こんな感じでした。OK、はい。フルバージョンは、個人的に与えててますけど、すいません、なんか、ちょっと親バカで、ちょっとこれは申し訳ない部分なんですけど、まあ、とても嬉しくて、から相当よく頑張りました。まとめてくれた夫婦がいたんですけど、奥さんは結構泣いてしまって、結構心が打たれるような生産式もやってくださいました。礼拝も結構いっぱいで、だいたい110人の教会なんですけど、200人ぐらいの出席者がいて、たくさんの初めての方、特に学生が多く、いました。あともう一つ、嬉しかったことは、あの息子はおそらく初めて海外で私の英語の説教を聞いたそうです。息子によると私は英語だと相当うまいそうです。で、私の説教が終わった後、ああもう悔い改めないといけない、これからリスペクトしないといけないというふうに言ってくれて、あんまりちょっと変化は見えないんですけど、まあ、いろいろ教会の人と学びながら関係を作りながら、まあ、自分にとって結構意味深くて、まあ、私が18歳の時に、まあ、失われたノンクリスチャンでアメリカのサンフランシスコに着きました。まあ、その半年後私は救われてクリスチャンになって日本に来て、まあ、今からずっと30何年後、うちの息子はちょうど17になったの、大体同じ年の息子が、まあ、私のスピリチュアルルーツを知ることができて、とてもあの深い時間がありました。長いドライブで一緒にお祈りしたりとか、8月中一緒にクワイエットタイムを取ったりとか、同じビジョンを学ぶことができて非常に良かったと思います。はい、ちょっと長くなりました。早速今日の説教に入りたいと思いますけど、先週竹本牧師がハガイ書から実を結ぶ時が来たというレッスンをしてくださいました。今年のテーマはネヘミヤ書からあるので、私たちは、先週はハガイ、今日はマラキから話したいと思います。後々ゼカリを学んでいきたいと思います。エズラ、ネヘミヤ、そしてこの3つの小預言者を、読んでいくと、大体この時期を、まあ、あの制覇することができます。まあ、先週は勇気を出す、中途半端をやめる、そういう説教をしてくださいました。今日はあふれるばかりの祝福というテーマでマラキ書から学びたいと思いますので、マラキ書を開いてください。マラキ書はね、見つけやすいんですよ。結構小預言者だとみんなビビって、なんかペラペラペラペラペラ、オバディア、ナオムだとペラペラペラペラ、マラキ簡単です。マタイ開いてちょっとだけバックすればそこにマラキがあるんですよ。旧約聖書の一番最後だから、ピュッとあの開きますので、安心して時間かけてマラキを開いてください。ちょっとバックグラウンド話したいと思いますけど、イスラエルはだいたい紀元前1000年が頂点でした。ダビデが王様だった、国が強かった、神様の栄光があふれていた、国もどんどん大きくなり経済的に恵まれていて、そして何よりも霊的な国でありました。そこからどんどんどんどん下がって、いろんな罪があり神様から離れ、586年に想像できなかったことが起きてしまった。バビロニアが来てエルサレムが完全に崩壊された。神殿が焼き尽くされた。神の民はまさかだと思ったはずです。70年の補修がありました。536年からゼルバベルっていう方が最初に戻ってきた人たちをあのリードしました。だいたい4万人でした。そしてそこからまず、祭壇ですね、祭壇、神殿じゃなくて祭壇、祭壇を作ることができました。そして神殿を建て直すために頑張ったんですけど、彼らは諦めてしまいました。疲れがあったのか、他のことに夢中になったのか、迫害があったのか、いろんなことで気が取られてしまってやめてしまいました。その背景の中、520年、先週竹本牧師が話したハガイ そしてゼカリアが預言者として説教します。何やってるんだ、神殿は完成してない、何中途半端で、何怠けてるんだ、何自分の人生ばっかり祝福しようとしてるんだ、神様の国、神様の建物が、神様の家が最初ではないか。それがゼカリアとハガイのメッセージでした。からメッセージを聞いて悔い改めて頑張って、4年後に516年に神殿が完成されました。これは素晴らしい出来事でした。その後455年、エズラ、彼は祭司です。建物が再建されたけど心がまだ再建されてない。たくさんの罪があった、妥協があった、混血していた、礼拝はやってるけど心が正しくない。エズラが力強く説教しました。その後445年あたりでネヘミヤが来ました。神殿はあるんですけど城壁がない、つまり簡単に侵略されてしまう、簡単に壊されてしまう。町は廃墟で恥ずかしい、みっともない。ネヘミヤの信仰、勇気、リーダーシップによって城壁が建てられて、そして神殿が完成されて、神様を礼拝する、神様を賛美する、インフラが、形が整いました。でも心はまだ整っていなかった。430年マラキ、預言者マラキ、マラキについてはあんまり知られてないです。知ってるのは彼は預言者だった。彼は直接的に説教します。ハガイはちょっと質問します、考えさせます、ちょっと考えてみたらいい。マラキはそういうことしないです。新約聖書のヤコブみたいに何やってるんだポーン、結構ストレートです。直球しかないです。変化球、カーブ、スプリットは何もないです。マラキは、形はあるけど、心はないというメッセージを語るようになります。これが全体的な背景であります。まあ、これを分かった上で考えたいと思います。この時期は我々にとっては非常に意味深いです。2500年前であるにもかかわらず、我々もその当時の人と同じように、かつては素晴らしい、まあ、この教会の、まあ、頂点と言われる時期もあった。たくさんの人が救われた。教会がもっと大きかった。でもそこで想像できないことが起きてしまった。教会も崩れた。多くの人が去ってきた。絶望的な時期があった。大変だった。皆さんよく諦めないで頑張ってくれたんです。再建することは簡単ではないです。時間がかかります。疲れます。傷つきます。ボロボロになった時から本当に私たちはすごく進歩しました。しかし私たちはこういう時こそ気をつけなければなりません。我々はまだ何も完成してないです。今の教会は神様が望んでいる目的でもなく、頂点でも何でもなく、まだまだ途中経過です。再建できた部分もあれば、再建できてない部分もあれば、何もできてない部分も多くあります。マラキの名前は、私のメッセンジャーです。神様からのメッセージがありました。マラキの時代の人々は、礼拝をしてる、正しいことをやってる、インフラはある、形は整ってる。でも心が間違ってる。神様は心を感じられない。その動機を感じられない。形が良くても、行いが良くても、心が良くなければ神様は喜ばないです。神様はマラキを通して悔い改めのメッセージを施し、400年後のイエス・キリストの到来に整えようとしました。マラキの3章の10節から読めます。10分の1の捧げ物をすべて蔵に運び、私の家に食物があるようにせよ。これによって私を試してみようと万軍の主は言われる。必ず私はあなたたちのために天の窓を開き、祝福を限りなく注ぐであろう。私の英語の聖書だと、フラッドゲイと言ってます。フラッドゲイ。この洪水のように門が開かれて、祝福が洪水のように来る。まあ我々にとって洪水っていうのはあんまりちょっと破壊的な悪いイメージがあります。でもこれは祝福の洪水です。皆さん想像できますか？神様が 祝福の門を洪水のように開いて、あまりにも祝福が多くて神様の祝福の置き場がない。皆さん想像できます？ちょっと神様なんかもうストップストップ、もういい、もう祝福しないでください、もうこれ以上祝福された場所がないですという感じです。これが神様が私たちにしたいと思っていること。限りなく注ぎたい。でまず考えていきたいことは、まず私たちはそれを信じていますか。これが神様の思いであることを私たちは信じられますか。今日は2つのポイントから話したいと思います。神様は私たちを愛し祝福したい。そして2番目は、神に立ち返る者には義の太陽が昇る。神様は私たちを愛し祝福したい。非常に当たり前のようなメッセージ。一章から読みたいと思います。たくさんマラキによってイスラエルに臨んだ主の言葉。イスラエルとエドマ、私はあなたたちを愛してきたと主は言われる。しかしあなたたちは言う、どのように愛を示してくださったのかと。エサはヤコブの兄ではないかと主は言われる。しかし私はヤコブを愛し、エサを憎んだ。私は彼の山を荒廃させ、彼の修行を荒野のジャカルのものとした。ちょっと分かりにくい部分があります。いきなり神様のメッセージは、私はあなた方を愛してきた。民の反応はその通りです。ありがとうございます、心から感謝していますではなかったです。え、どのように私たちを愛してきたのと神の民は反論してしまいます。神はここでヤコブ、エサオ、エドムのことを話します。まあ分かりやすく言うと、ヤコブはまあもともとは嘘つき、騙す人でも、彼は神様と格闘してイスラエルになりました。神の民の父になりました。エサオはお腹空いて我慢できなくて、自分の長所の権利をまあ捨ててしまいました。そしてエサオの子孫がエドム人になります。エドム人は彼らにとって南にいます、隣の国です。まあ、今回旅するとちょっと感じると思うんですけど、なんか隣の草って青いですよね。あ、アメリカいいな、広いな、豊かだな、いっぱい私の大好きなスポーツブランド安く売ってるなとか。でも隣の草は青くないです。どこに行ってもチャレンジもあるし難しいです。彼らはやっぱり満たされてないんですよね。でなんか隣の隣国のエドム人がなんか祝福されてるかのように強く見えてしまってるんですよ。で神様が、何言ってるんだ、彼らじゃなくて私はあなたを選んだ。皆さんは神様の愛を最近感じてますか？時々ありますね。私もよくあります。ちゃんと教会来てる、ちゃんと QT 持ってる、ちゃんと献金してる、ちゃんと伝道してる、ちゃんとやるべきなことやってる、形は全部整ってる。別に礼拝遅刻するわけじゃないし、礼拝中に嫌な顔するわけじゃないし、学び会の集まりで問題を起こすわけじゃないし、でもなんか心が整ってない。心の奥底ではなんか神様に愛されてない、なんか愛の面で飢えてるように感じることはないでしょうか。おそらく神様からなかなか愛されないと感じるだけじゃなくて、人からも愛されていること感じられないことがあります。夫から愛を感じない、妻から愛を感じない、親から愛を感じない、子供から愛を感じない、教会のリーダーから、スタッフから、小グループリーダーから愛を感じない、職場の人から愛を感じない、まあそういうところでいろいろ葛藤することがあると思います。でも聖書のメッセージはすごくシンプルです。神様はあなたを愛しています。なぜかそれは言いません。神様だから。何も理由も何もなく、これは無条件です。皆さんは神様に愛されること何一つやったことないです。ふさわしくないです。で神様を愛してるだけじゃなくて、すっごく祝福したいです。祝福したいです。まあ自分も今回息子と旅をして、 やっぱり親の思いってなんか自分も時々思うんです。あ、親の自分って結構ギリンかなと思います。人間の自分は結構わがままなんですけど、親の自分は結構ギビングです。わかりますその感覚、ね、なんか人に、ね、普通の人に対してはちょっと自己中だったりとか心が悪くなりやすいんだけど、なんか子供に対してはなんか祝福したい、許したい、なんかそういう心が結構、あるかなと思います。神様は私たちを祝福したいです。でそれを皆さん、これを確信しているかどうかを心吟味していただきたいと思います。実は多くの場合、愛を感じないと思うときに、私たちは周りのせいにしてしまいます。もしかすると神様のせいにしている。神様が祝福してくれない。神様が祈りを答えてくれない。自分の家族のせい、周りの兄弟姉妹のせい、状況のせい。でもおそらく神様の愛、また人の愛を感じてないのは、おそらく自分の心の問題ではないかなと思います。私も小さい頃から、5人家族の末っ子で、いろいろな劣等感、被害妄想があり、結構自分は愛されてない、フェアじゃない、お兄ちゃんびいきだとか、いろいろなことを思ってきました。この1年間、私の母も亡くなり、まあ、親を2人ともいなく、まあ、兄といろいろ接触する中で、自分も少しは大人になった思いがあります。かつてはいつも認めてもらいたい、励ましてもらいたい、なんかそういう気持ちで、なんか被害妄想的に考えると愛を感じないんですよね。でもちょっと大人になって、与えてもらいたいじゃなくて与えるっていうことを考えると、実は愛を感じるようになりました。あ、そんなに家族にバカにされてないんだ。あ、結構みんな優しいんだ。あ、自分の心の中が問題だったってことを思いました。そこで皆さんに考えてもらいたいのは、あなたは神様を愛してますか？そして神様を敬っていますか？もしかしたらこの下の質問に対してはあんまり強いはいって言えないんだったら、そこに原因があるかもしれないです。神様の愛は変わらないです。そこに問題はないです。続けて読みましょう。マラキの1章の6節からなんです。子は父よ、しもべは主人を敬うものだ。しかし私が父であるなら、私に対する尊敬はどこにあるのか。私が主人であるなら、私に対する恐れはどこにあるのかと、万軍の主はあなたたちに言われる。私の名を軽んずる祭司たちよ、あなたたちは言う。我々はどのようにして皆を軽んじましたかと。あなたたちは私の祭壇に汚れたパンを捧げておきながら、我々はどのようにしてあなたを汚しましたかという。しかもあなたたちは主の食卓は軽んじられてもよいという。マラキの時代の人々は正しいことをやっていました。ちゃんと献金してる、犠牲を払ってる。でも心から神様を敬う心はないです。神様は彼らから尊敬を感じず、愛も感じず、とてもいい加減な中途半端な心がない、神様からすると気持ちの悪い捧げ物だと思っています。今日すごくベーシックなことを考えていきたいです。私たちは神様にベストのものを捧げていますか？神様との関係、神様との時間、神様のための奉仕、神様のための献金、神様のための伝道、神様のための牧会、どのことであろうが神様に一番ベストのものを与えていますか？当然のことですけど、神様は尊敬を感じたい、特別にされたい、愛を感じたいです。私たちは世の中でも分かります。位の高い方、偉い方にはそれなりに特別な扱いをするんではないかなと思います。もしこの国の偉い方となんか食事をする機会があれば、あ、じゃあね、駅前の、ね、牛丼食べましょうは多分適切じゃないと思います ね。なんかコンビニのチョコレートを持っていく、それも適切じゃないよ、ね、特別にする。じゃあ偉い人に対してそういう扱いをするんだったら、神様はなおさらですか？一つ私たちの教会として考えていきたいことがあります。 いい意味でも悪い意味でも、私たちは高い期待を求めなくなりました。まあ、昔はよくね、高い期待、こうしなければならない、こうじゃないとダメ。まあ、そういう話があったかもしれないです。一生懸命じゃないといけないとか、結果を出さないと弟子として間違ってる。これは違うと思います。この動機は大事です。やらなければならないからじゃなくて、やりたいからやる。それが神様が求めていることです。まあ、先ほど息子の自慢になってしまったんですけど、私はやれって言わなかったです。どう？やってみる？ね、断ってもいいし、日本語でもやってもいいし、でも彼自身は、いや、挑戦してみます。もちろん、ね、日本語でやった方がうまくできる。そして、まあ、私が嬉しかったことは、別に、じゃあ、なんていうの、それをやんないとお土産買ってあげない。そういうこと言ってるわけじゃないです。でも、やってみよう。なんか神様に使われるかもしれない。この教会を励ますことができるじゃない。やりたい、そしてやる、でもやるにはベストを尽くさないといけない。これだけみんながこんなに多くの人誘ってる、伝道してる、ね、適当に母国語じゃない中で前の夜にやって、ね、なんかみたいな、 Oh sorry Japanese no English、ね、それは神様にとっても教会にとっても全然不適切です。努力した、ベストを尽くした、それはやりたい、求めている。結果ではないです。それが大事なことかなと思います。まあ、先週もその話があったんですけど、やっぱり中途半端さ、適当にやる、これは今私たちの教会の大きな罪だと思います。いろんな方がいらっしゃいます。一つ、アッシャーの作業でも一生懸命アッシャーやってる方々少なくないです。本当に素晴らしいです。ワーシップチームはいつも本当に一生懸命です。エクセレントです。適当にやってないです。素晴らしいです。この壇上に上がる人々は、ね、本当に一生懸命やってます、ね、睡眠時間を削って準備してくださいます。素晴らしいと思います。7月神と科学シリーズ、ね、素晴らしかったですね。私は誇りに思いました、ね、西和さん、袴田拓さん、ね、実は私はすごく緊張してました。頼んだのは私でした。彼らがもう超空振り話したらもうどうしようって、僕は教会の前で謝らなきゃいけないと思いました。でも彼らはすっごく準備しました。心を尽くしてやりました。もう皆さんの期待をはるかに超えてエクセレント、多くの人がインパクトを受けました。ベストでした。これはうまいとか頭いい、これはもう分かってます。頭いいと分かってます。分かります。その心がすごく大事かなと思います。両親の皆さん、私たちは子供たちに何を見せてますか。神様のためにベストを尽くすというところが子供に見せてますか。礼拝、学び会、QT、一番楽しみ、または子供たちに神様のために一番いいものを捧げることを私たちは教えてますか。非常に残念だと思います。多くの方は教会、神様のためのことよりも世の中の仕事、学校の勉強の方が一生懸命です。これは間違ってます。世の中ではバリバリです。人に尊敬されている。すごく努力して、ものすごく残業もし、エクセレントで、それなりの報酬があります。でも教会になると、できない、やらない、または適当にやる。これは間違ってます。素晴らしいものをやります。でもこれはしないといけないじゃなくて、神様のためにやりましょう。できてもできなくてもその心があれば神様が喜びます。私覚えてます。この教会に何をやってもベストが当たり前だった。適当にやるってことはありえない。中途半端にやるってことはありえない。それは神様が祝福したと思います。多くの人が救われました。2番目のポイントは、神に立ち返る者には義の太陽が昇る。神様は私たちを愛してくださっている。神様祝福したい。でもそこで我々がどうするべきかということを考えていかないといけないです。我々が神様から離れてしまったら、その祝福は来ないです。神様から離れたら、その神様の愛を感じることができません。 マラキの時代に民は多くの罪を悔い改める必要がありました。マラキの3章の7節から8節を読みましょう。あなたたちは先祖の時代から私の掟を離れ、それを守らなかった。立ち返れ、私に。そうすれば私もあなたたちに立ち返ると万軍の主は言われる。しかしあなたたちは言う。どのように立ち返ればよいのかと。シンプルなメッセージです。神様に立ち返りなさい。私たちはよく教会で悔い改めるっていう言葉を使ってなかなかピンとこない。教会で育ったキングダムキッズは悔い改めがわからない。正しいことがわかる。間違っていることがわかる。でも悔い改めるってことがなかなかわからない。なかなか悔い改められない親たちは子供の救いの大きな妨げになります。悔い改め、メタノイアは何ですか？簡単に言うと神様に立ち返ることです。神様の期待、神様の基準、神様を愛すること、もともと神様と結ばれたときに自分が決心したこと、その心の状態に立ち返ることです。神様がシンプルに言ってるのは、立ち返れ、私に。そうすれば神様も私たちに立ち返ります。これは先ほど、読んだ聖句です。ここにいるクリスチャンの皆様はバプテスマを受けたときに神様に何を約束しましたか？先ほどちょっと言っちゃいました。僕の説教がつまんなくて逃げちゃったんじゃなくて、バプテスマの準備があります。この後に田村愛ちゃんがバプテスマを受けます。昨日カウントコートしました。皆さんもこれを通り過ぎたと思います。諦められないこと、捨てられないこと、許されないこと、いろいろ心を探る必要があったと思います。祈って断食して手紙を書いて悔い改めて、皆さんは多くの決心をしてきたと思います。皆さん救われた前に何を手放しましたか？何を諦めましたか？何を決心して何を誓いましたか？そして今バプテスマを受けた5年後、10年後、20年後、32年後、あなたの神様に誓った約束を守っていますか？それかあなたは嘘つきになっていますか？マラキの2章の2節。もしあなたたちがこれを聞かず、心に留めず、私の名に栄光を着せないならと万軍の主は言われる。私はあなたたちに呪いを送り、祝福を呪いに変える。いや、すでに呪いに変えてしまった。これを心に留める者があなたたちの間に一人もいなかったからだ。神様から心が離れてしまうと、祝福だったはずのものが呪いになってしまいます。これは非常に残念な状態であります。皆さんはどういうふうに神様に祝福されましたか？多くの方、私も含めて、救われたとき独身でした。学生でした。お金はなかったです。私は覚えてます。銀行に行って残高調べたときに一桁しか出てこない。そう、2週間私は自分の富士銀行の口座に6円しか入ったまま生活できました。電車は定期があって、お金がないから食堂に行って水だけ飲む。寂しかったですね。一人だった。独身でした。パートナーもいない、子供もいない、何もない。多くの祝福を与えられました。私たちは気をつけていかないと、祝福だと思うことが心が神様から離れると呪いになってしまいます。結婚したときにあんだけ幸せだった夫婦が数年後呪いかのような夫婦関係になってしまう。子供が生まれてあんなに幸せだったのに、子供との関係が難しく摩擦が多く呪いに感じてしまうことすらある。仕事、成功、教会でのリーダーシップ、祝福だったはずのものが重荷、プレッシャー、呪い、おかしいんですよね。私は覚えてます。言われました。 子供生まれる前に、多くの人は特に、まあ、結婚するとき、ある人は子供生まれるときに心が神様からずれる。独身のときは失われてせ満たされてないからすごく神様を求める。でも結婚して幸せで、特に子供ができて幸せに感じると、神様がいらなくなって子供などが偶像になってしまう。皆さんもそういう状態になってないでしょうか。私は一つくっきり覚えていることがあります。1998年だと思います。二人目の子供が生まれました。うちは一人目が死産だったので、子供ができないと思って二人生まれてすごく幸せでした。当時リードしてたミニストリーにある方が教会離れようとしました。一生懸命離れるように頑張ってました。尽くしてました、離れるように。2週間ずっと会えなかったです。私は兄弟に言った、ばったり会ったら電話してくれって。まあ最後になるかもしれないけど一回話したいって。そしたら大雨の日に電話かかってきた。でちょうど2人目の娘をお風呂入れてとか、夜の9時ぐらいで、私は夜9時ぐらいだと子供をお風呂に入れながらいつも眠くなるんですよ。電話かかった、おおたけしっつって、改札口で会ったっつったわけ。僕は行きたくなかった。だってその空間幸せだもん。大雨、外寒い、どうせ心が断らそうだね。で何を言うか、眠いって言わないんですよね。嘘つくんですよ。体調が悪いって言うんですよ。僕の心が体調悪い、ごめん体調悪い、今日は無理だ言おうと思って、これだ、神様ごめんなさい、今から行きます言って、その方と数時間話して、今でもその方は健在です。感じた祝福を呪いにする怖さ。14節、あなたたちは言ってる、神に仕えることは虚しい。皆さんそう思ったことないでしょうか。神様に仕えてることは虚しい。神様信じてない人の方がお金持ち、成功してる、うまくいってるみたい。神様に仕えてる自分だけ大変で悲しくてプレッシャーがあって、思ったことないですか。私はとても恥ずかしい思いですけど、何度もこう思いました。僕の人生はなんと惨めだ。僕の昔の同級生は僕ほどじゃなかったのに、みんなの方がお金持ち、みんながいい駅もらってる。とても恥ずかしくて情けないです。我々もこういう時期を通り過ぎたんじゃないかなと思います。やっぱり弟子でいることは難しいです。なかなかうまくいけないことが多いです。去っていく人が多いです。愛しても反応しない人が多いです。なかなか結果が見えないです。もしかすると会社だと結果が見えるかもしれない。一生懸命働けばすぐ結果に出る、すぐ給料が上がる、すぐ昇進する。御国ではそうじゃない場合が多いです。世の中の人と比べてないでしょうか。神様のために使える動機が今薄れてないでしょうか。私は特にベテランの弟子たちに話したいです。僕は何時間ね、教会の仕事やってるか、そういうこと言ってるわけじゃないです。私は心のこと話してます。覚えてます。皆様と一緒にこの教会を作った時、もちろん仕事した、もちろん勉強した、もちろんいろいろ責任を果たした。でも神様のために教会を作り上げることが一番大切だった。そのためだったらどの犠牲を惜しまない。皆さんその心を失ってないでしょうか。私は今回同窓会に行って二通りの思いがありました。一つは励まされた。あ、こんなに多くの人がまだ忠実である。あ、ロブさんも教会をリードしてる。ハワイの教会のリーダーも僕の大学出身。いろんな人はミッションチーム行ってる。いろんな人は今でも頑張ってる。でも同時に、わ、去った人が多い。約束したところから落ちた人が多い。なんとなく雰囲気的に教会にいるけど何もやってないかのように、え、何やってんの、お金儲けてんの、え、それだけと正直に思うこともなかったです。教会として皆さんで考えてきたんです。今年も含めて過去数年間人が救われることは極めて少ないです。まあそれはそれで結果だけかもしれない。そこで問いでいきたいのは私たちの心です。私たちは神様のために必死にこの教会を建てていますか。この教会が一番ですか。 私は多くの人の中にそうじゃないと思います。多くの人は世の中に惑わされている。家族を養うことが言い訳になっている。実は形ではよく見えるけど心はどっかに行っちゃってしまっている。神様のメッセージは立ち返りなさい。そうすれば神様も立ち返ってくださる。実を結ぶ時が来たと思います。日本は失われている国です。そしてオープンな人はいます。アメリカでもアリゾナでも日本でもサンスカどこでも神様を求める人はいます。各小グループが一つ一つが教会になること、東京の教会みたいに大きな教会だと誰かがやってくれると思いがちです。地方はそうじゃないです。全員が人の救いに関わるべきです。この教会には一部本当に人の救いのために神様のために本当に疲れることなく尽くしている多くの兄弟姉妹たちがいます。とても誇ります。これはキャンパスもいればシングルもいれば既婚者もいればシニアもいます。でも全員じゃないです。心の二層があります。体調が悪くて動けない、これは違います。関係ないです。心のことです。動けないんだったら、体調が悪いんだったら、仕事が大変だったらいいです。聖書の勉強に参加でも祈ってください。心から祈ってください。何かできることがないでしょうか。皆さん悔い改めて神様の家、この教会を最優先にしましょう。皆様の人生じゃなくて、自分の勉強じゃなくて、自分のキャリアじゃなくて、人の目ではなくて神様の国を一番にしましょう。マラケの4章です。我が名を恐れを敬うあなたたちには義の太陽が昇る。その翼には癒す力がある。あなたたちは牛脂の子牛のようにほふり出て飛び回る。今回アリゾナに行って朝日夕日めちゃくちゃ綺麗でした。もう眩しくて本当に運転できないです。私たちは世の光です。この暗い世の中に神様の愛を照らすために私たちがいます。でも神様から離れてはそうなっていかないです。神様を心からリスペクトして求める人は輝きます。この教会に輝いている兄弟姉妹たちはたくさんたくさんいます。そして弟子として傷つきますね。傷つきます。私も傷つきます。でも神様は癒してくださいます。傷つくよりもイエス・キリストの十字架は私たちを癒してくださいます。具体的に誰かを愛しましょう。私は今年いろんなことがあった。体調を壊したりとか、今一生懸命ダイエット、それ全部いろんないいことやってます。でもはっきり思ってることは、人の救いに対して必死じゃない、考えてない、祈ってない、毎日ってない。私は毎日病気と戦っている兄弟姉妹たち、毎日祈っています。毎食祈っています。そして今聖書を勉強している人、特に自分が変わっている人だと毎回祈っています。いつも考えています。お店に行って、まあ、たまたまゴルフシューズも買っちゃったんですけど、ね、でもこの人のお土産買おう、やっぱり救われてほしいから、いつも考える、帰ったらどうするか、その必死さ、これは自分のためじゃない、結果を出したいじゃない、これは神様の教会を作るために。最後に神様に何を約束しましたか。それに立ち返りましょう。1986年、私はバプテスマを受けました。この写真は1987年の6月です。5月の31日かな、空港から離れて私は日本に来ました。この方が私を伝道しました。彼は今でもマレーシアで御言葉を述べ伝えています。スコットさん、彼はハワイの教会、彼は使えています。彼はハワイの教会で GP を教えています。残念ながらその他の3人の友達は信仰を失いました。おそらく神様の約束を破りました。1988年、当時は白黒の写真しか撮れなかったです。これは笑うところでおかしくなかったですね。白黒で、今よりもスリムで、髪の毛が多く、いろいろ神様に約束した。私は何を約束した？私は約束したことは、大学を辞めてでも神様に使える。 私は日本人を救うために変わる、成長する、何でもする。私は最後まで神様のために生きる。別にフルタイムになるかどうか、そんなの夢にも持ってなかった。何やるかわからないけど、神様のために命を捧げた。これは32年前。で、時々考えると、振り返ると、僕は時々嘘つき、欺く者、泥棒になっています。皆さんどうですか？嘘つきになってないですか？今回息子と一緒に自分が伝道された噴水、自分が聖書を勉強した広場に行きました。思い出した。そしてもう一度神様に誓いました。僕はまだ終わってない。僕はまだまだこれからだ。僕はまだリタイアではないです。30年前と今と何も変わってない。まだまだこの教会はちっぽけです。神様の栄光は日本に輝いていないです。皆様で一緒に神様に立ち返りましょう。そして神様は私たちにもう嵐のような洪水のような祝福でいっぱいにしたいと思います。これは我々の自己満足のためではなく、神様の栄光が現れるために、神様に祝福される教会になりましょう。神様に立ち返って、神様最も喜ぶ人の救いのためにベストを尽くしていきましょう。ありがとうございます。